の時を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き8章9節から17節です。皆様の手元の聖書ですと新約聖書の248ページとなります。司会者が拝読いたします。使徒の働き8章9節から17節。ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであった。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポに付き従って、印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。エルサレムにいる使徒たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下って行って、彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。本日の聖書箇所から、彼らは聖霊を受けたと題し、赤木海先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。前回使徒の働き8章1節から8節のところから、使徒の働きの主要な転換点の一つを考えました。1章8節にイエス様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てまで福音を述べ伝えなさいという使命を与えられ、前回の箇所ではその宣教が1段階から2段階に進みました。迫害で散らされたエルサレム教会の一般信徒たちがいるところで、どこであっても周りの人に福音を述べ伝え、ピリポはサマリアの町に行って、そこで群衆がイエス様の御言葉を聞きました。今朝の箇所はその続きです。この箇所で示されていること2つについて考えたいと思います。まず、神様の福音が世の中で偉大と思われるどんなものよりも偉大であること、それからキリストにあるものが皆神様の神殿として 同じ聖霊を与えられ、一つの行動の教会であるということです。まず9から13節で一つ目のポイントを考えたいと思います。この箇所で一人のサマリア人が登場します。9節にこうあります。ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。このシモンとはどういう人だったのでしょうか。魔術を行っていたとあります。具体的にどのような魔術をしていたかは書いてありませんが、シモンの動機は書いてあります。偉大なものとして知られようとする人でした。ですから人々を驚かせ、自分の偉大さを宣言していました。今朝は18節から14節を考えませんが、その箇所ではシモンはお金を持っていたということが明らかで、シモンは金銭欲もあったようです。次回その箇所を考えます。ですからこのシモンは本当に超能力を使おうとする人より、自分が偉大なものとして認められるために、そしてお金を儲けるために人々を驚かせ詐欺をしていた人だったようです。前回考えたように、サマリア人は昔からユダヤ教と他の宗教が混ざっている信仰を持っていて、その環境はシモンとそのような人にとって絶好の機会になりました。シモンの影響がどれほどあったかについては10、11節にこう書いてあります。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術をに驚かされていたからであった。この町の人は皆シモンのことを知っていて、シモンは自分に大能という名称をつけ、自分を神の力として演出していました。ピルポが入ったこの町にはこのような状況がありました。どのサマリアの町であっても、前回考えたユダヤ人とサマリア人との敵対関係、偏見がありましたが、この町は宣教対象としてなおさら難しいと思われます。ピルポ自身はこの町の人ではないので、おそらく町に行く前にシモンのことを知らなかったので、わざわざ宣教対象として他のサマリアの町より難しい町に行こうとしたわけではありません。しかしエルサレム教会の人たちにとっても、使徒の働きの読者にとっても、私たちにとっても、その働きは必要であったのではないでしょうか。使徒の働きの物語の中で宣教者たちがあったさまざまな苦難や難しい状況などが描かれ、それらのことがあっても神様の救いの御言葉は止まらないで、むしろイエス様が約束されたように地の果てまで進んで広まっていくことが示されているのです。使徒の働きの物語の全体と同じように、このエピソードは初期キリスト教会の人たちにも私たちにも励ましが与えられるため、そして信仰が強められるためなのです。私たちがエルサレム教会から散らされた人たちでサマリアの宣教を始めようと思ったとしても、この町を選ばなかったかもしれません。ユダヤ人とサマリア人との敵意はさておき、シモンは 神の力として知られていたので、ある意味ではこの町の人たちを支配する力を持っていました。町の人たちがイエス様の福音を信じてしまうと、自分がもう詐欺によって儲けることができなくなり、自分が偽物として知られます。ですからシモンがそれを防ごうとしたら、自分が神の力だと思う人たちの力を借りてピルポを追い出そう、またはそれより悪いことをしようとしたらできたかもしれません。それでもサマリアの宣教が始まったのはこの町なのです。前回見たように6節に群衆がピルポが語ることに揃って関心を抱くようになったとあります。10節にこの町の人たちがシモンに関心を抱いたとあり、11節に人々が彼に関心を抱いていたのは長い間その魔術に驚かされていた彼であったとありますが、ピルポがその町で宣教した時には、群衆はピルポが語ること、すなわちイエス様が与えてくださる救いの福音に関心を抱くようになったのです。12節にピルポの宣教の結果はこう述べられています。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。10節で小さいものから大きいものまでという言葉が町のすべての人を指したように、12節では男も女もという言葉は町のすべての人を指します。使徒の働きの中で男も女もという言葉はさらに意義がある言葉です。5章14節にエルサレム教会について、主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になったとあります。エルサレムでのようにこの町でも大勢の男も女も福音を信じてクリスチャンになりました。そして前回考えたように8章にエルサレムでの迫害とサマリアでの喜びとの対比があり、エルサレムでの迫害を通して福音がサマリアまで広まっていきました。その対比の中で3節に迫害について、サウルは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れたとあります。エルサレム教会の 男と女への迫害によって、サマリアの男にも女にも救いが与えられたのです。この人たちは以前シモンが行っていた魔術に驚かされ、シモンが偉大なものだと思い込んでいましたが、本当の福音を聞き、それを信じた時に、シモンとシモンが行っていたことが何も偉大なことではないと気づき、本当に偉大なのは神様がキリストによって与えられた救いであると知るようになったのです。シモン自身はどうなったのでしょうか。13節にこう書いてあります。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピルポについて従って印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。シモンはピルポが話した福音を聞き、神様がその福音が真実であると示すために与えられた印を見て、それが自分がしていたことと明らかに違うと知っていました。シモンはいわゆる魔術によって人々を驚かせることによって儲け、神の力として知られるようになりましたが、神様の本当の力を見たときにそれを否定できませんでした。 むしろシモン自身が驚いて、それを見るためにピルポについて従いました。シモンがどんな意味で信じたということは問題であり、それは次の箇所で考えることですが、今日の箇所ではシモンが町の他の人たちと同じように福音が真実であると知るようになったことは明らかに示されています。私たちはピルポが言ったような行ったような癒しの奇跡などの印はできません。それは神様が初めてサマリア人に述べ伝えたときに福音が真実であると示すための印で、使徒の働きの続きでも新約聖書の他の書でも普段起こることではありません。しかし私たちが信じる救いの福音、私たちが述べ伝える救いの福音はその同じ福音であり、神様が私たちに許し、新しい心、新しい永遠の命を与えてくださったことは、私たちも経験した福音が真実であると示す奇跡なのです。世の中に人を驚かせるもの、偉大と思われるものなどがどんなに多くあっても、天地を創造された神様と、その神様がイエス様の十字架と復活によって与えられた福音の方がはるかに偉大なのです。さて、次に14から17節でペトロとヨハネがこのサマリアの町に行き、信じた人に手を置くと聖霊がその人たちの地に下ります。こうあります。エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペトロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下って行って彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただき得れ、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかった彼であった。そこで二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。私たちにとってこれは少し意外なことかもしれません。なぜなら本当にクリスチャンであればもうすでに聖霊が与えられているからです。ローマ書8章9節にこのようにそれがはっきり書いてあります。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。私たちは悔い改め福音を信じたときに、その瞬間に聖霊を与えられた穴です。ですからこの箇所で書いてあることは聖書の中でも例外なのです。そうであるならなぜこの箇所でサマリアの町の人たちは信じても聖霊がまだ与えられなかったのでしょうか。直接書いてありませんが推測できると思います。サマリアに行ったペトロとヨハネを含め、使徒たちはイエス様と暮らし、直接イエス様から福音を聞き、宣教のために使わされた人たちでした。エルサレム教会は使徒たちによって設立され、2章42節にエルサレム教会についてこう書いてあります。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていた。エルサレム教会の人たちが散らされたときに、散らされた一般信徒たちはどこに行っても周りの人たちに使徒たちを通してイエス様から受けた福音を述べ伝えました。ピルポ以外の人たちは他のユダヤ人に福音を伝え、エルサレムにいなくても伝えた福音は使徒たちを通してイエス様から語られた 福音であることが明確で、その福音を信じる人が皆つながっていることは明らかでした。しかしピルポはサマリアの町に行きました。そのサマリア人たちがピルポという一人のユダヤ人のクリスチャンが語る福音を聞いただけで、それを信じてもずっとユダヤ人のクリスチャンと関係がない状態が続いたかもしれません。そして昔からのユダヤ人とサマリア人との間の敵対関係と偏見を考えれば、一般信徒のピルポだけがサマリアに行ってもサマリア人は他のユダヤ人のクリスチャンに受け入れられるわけではありませんでした。ですから使徒たちもこのサマリアの町に行く必要がありました。サマリア人も使徒たちがイエス様から直接受けた福音を通して他のクリスチャンとつながっていることを表しました。そして何の相違もなくユダヤ人クリスチャンと同じ信仰によって神様に受け入れられ、神様の神殿として同じ聖霊を与えられました。ユダヤ人であってもサマリア人であってもクリスチャンは皆同じ行動の教会に属するものである、であり神様の同じ家族に属するものなのです。当時のユダヤ人のクリスチャンもこのサマリア人たちもそれを理解する必要があったのです。手を置くのは象徴的な行為で、この接触によって長年ユダヤ人に嫌われていたサマリア人がキリストにあって、一人一人がユダヤ人のクリスチャンと同じように行動の教会の一員であり、ユダヤ人のクリスチャンにも神様にも受け入れられたことが示されたのです。そして使徒の働き2章でペンテコステにエルサレムで起こったようにサマリア人も聖霊を受けました。これは福音が初めてサマリアで述べ伝えられた出来事で、この後にサマリア人がクリスチャンになるたびに人たちがわざわざ出向く必要があったわけではありません。さて私たちはユダヤ人でもサマリア人でもありません。それであっても私たちも人たちが直接イエス様から受けた福音を信じています。人たちから聞いた人たちがそれを述べ伝え、次の世代のクリスチャンもそうでした。最後に私たちまでもイエス様の十字架と復活にある救いが述べ伝えられたのです。私たちはこのサマリアの町の人たちのように、さまざまなことによって惑わされ、騙され、世が偉大であると思うことによって驚かされたのですが、何よりも偉大である天地の創造主の神様は私たちを現わんでくださり、ユダヤ人のクリスチャンとサマリアのクリスチャンと同じように異邦人の私たちに悔い改め、許し、清め、ご自分の聖霊を与えてくださり、私たちもご自分の聖なる行動の教会に属する者として受け入れてくださったのです。そのことのゆえに私たちも福音を述べ伝え、永遠に感謝を捧げましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、今朝もこの御言葉の学びの時間を与えてくださって感謝します。あなた様は天地とその上のすべてのもの、海とその中にあるすべてのものを創造された方です。あなた様はすべての上に主権を持っておられ、何よりも偉大なお方なのです。それでも かつて自分の罪の中に死んでいてた私たちに許し、救い、永遠の命を与えてくださいました。感謝します。私たちもピレポのように何も恐れずにイエス様の十字架と復活の福音を多くの人に述べ伝えることができますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。